ここだけ入れときたいんですけど、
はい。
今回はネタバレします。
あ、そういうことね。そういうことね。
お題に対してネタバレをするので、
え、
アニメを見た方で原作、これから読もうっていう方で、原作の内容を知りたくないっていう方は、うん、聞かない方がいいです。
ああ、そういうことね。
そういうことですね。
私はアニメは全部見た。別に原作は読む気はない。
はい。可愛いですよ、原作も。
そうなん？
可愛いですよ。
今、試し読みみたいなのちょっと見たけど。
サンプルね。
うん。なんかちょっと、怖かったよ。
町の顔は、あ、町じゃねえ、夏の顔は怖いんでしょ。
ちょっとなんかね、ちょっとなんか。
書きにくい言うた時に、ダメって。
本当に。だから細いよね、なんかちょっと。
そうです、ちょっと細いんですよ。そうです。
町はそのまんまなんだけど、割と。
うん。三巻あたりからもふもふしやすいんです。ちょっとふんわり感が出てくるんですよ。
どういうこと？
どうもこんにちは、こんばんは、りくです。
くみです。
どうもこんばんは。
こんばんみ。
お久しぶりです。
お久しいですね。そうですね、
前回は4月頃ですかね。
うん。
4
月だったな。
4月。
そうなんです
よ。そうですよ。僕があれですよ。酒屋の親父に、飲んだくれた親父に絡まれたっていう。
そう。
酒屋にいた親父じゃないですよ。酒屋を経営してる親父ですからね。はい。これ一生言いますからね、僕は。もう、本当に、あの人。
思い出した。また思
う。びっくりしますよね。はい。そういう体験、貴重な体験を、やっぱり旅の、なんていうの、旅は、恥は書き捨てとか言うじゃないですか。
いや、書き捨てしてないよね、全然。
店がずっと書き捨ててる状態ですからね、本当に。
こんなに。おもてなしする方が、ね。
そうですよ。滝川クリスを見習いという話です。本当に。ね、そういう感じで世の中騒がしいですけど、いろいろ。まあ、そんな中、最近、はい、映画見まして。
はい。
はい。貞子バーサス、かや子。
え？
バーサス本部ですね。
はぁ、
あ。見ねえは怖いから見れないかな。
見れないと思います、ね。
ですね。でもね、もうね、かやこちゃんと貞子、始球式とか。
やってますね。やってました。
やっぱりね、キャラクターなんですよ。
そうなんじゃ。
ね、見ててもですね。
ゆるキャラ的な感じで。
ね、年を出てきた瞬間、俺ゆるキャラに思えるんよね、もう。
怖くなくなってきたと、だんだん。ね、
地味にそこまで持ってく展開は、うまくジェイホラーの味付けやし、ジュオンティングのこう、嫌なところがいっぱいあったんで、よかったけど、うん、エンターテイメントとしてすごく面白かった映画でした。今度はぜひですね、クリーピーの香川照之とバーサスしてほしいかな、みたいな感じ。今のところ僕の中では香川照之がリードしてますけどね。ええ。ほんと。
熱も冷めやらぬ感じ。
ですね。もう、香川照之、気持ち悪いんですよ。なんか、爬虫類みたいな感じで。タモリさんが、なんていうんですか、イグアナのモノマネするときの、イグアナにちょっと香川照之似てるかな、みたいな。顔芸じゃないですか、あの人。
ちょっとね。
ちょっとね。
ほんで。やっぱりね、ああいう系列の人だけね、やっぱり。
そうです、そうです。あとは、竹内優子の熱演見てほしいですね。
あ、そうなんだ。
僕と違いで竹内優子さんって、下手と思ってるんで、はっきり言うと。
うんうんうん、
なんですけど、今回は上手いと思いましたから。
ほう。
ちょっと見ていただけ、もう全部タイトルの後の副題の偽りの隣人でもネタバレはしてますんで。
完全に。
隣の家に香川照之いたら嫌でしょ？
嫌。
嫌でしょ、やっぱり。
嫌だと思う。
ね、ピンポーンと、あ、すいません、引っ越し、うわーって。
なんか濃い、この人。
ねえ。サウナ焼けみたいな。半沢直樹で、ひどい目に遭ってましたよねみたいな。
そうだね。今、弁護士もそうです。
あ、そうか。松潤のドラマ出てたな。
そう。
そうか。なんか、あのドラマは悪役だったの？
最初悪役っぽかったんだけど、はい、だんだん仲間になって、最後イチャイチャして終わるっていう。
あ、なるほど。仲良くなって終わった。
仲良くなった。
あ、なるほど。そういう終わり方か。まあ、なんて言うんですか。そうですね。貞子 VS かや子は、僕の中では、貞子とかや子の頭の2文字ですね。
で、
かやおとって間に星を入れて、ラキスターみたいな感じで、さだかやーみたいな感じで、こう、言いたくなるぐらい。
ほのぼのしとったの？
ほのぼの。ほのぼの。ほのぼのはちょっと違うな。
してないの。
ちゃんとホラーはしてたと思いますよ。
絶対見れんわ。
バーサスものなんで、そこです
よ。そうよね。
エイリアンバーサスプレデターとか、あの、
どっちが、あ、悪い感じなの？
ああ、いや、どっちも悪いっすね。
ああ、そう。
でもやっぱ、立ちの悪さはかや子かなと思います。
ほうほうほうほうほう。
だって、家入ってきたら無差別にあいつ、取り付くんで。
へぇ
そうなんですよ。同じ通り、隣に住んだら無差別に来るんですよ、香川照之。だから、まず、この二つの映画の最大の問題点は、引っ越ししてくるとき、引っ越す前に、当然、家を下見に来てるわけだから、隣の家見て、ここは行っといた方がいいなって、思えへんのかなっていうのが、まず、最初にどうしても突っ込みどころとしてね。
あるわけよね、一応。
そこでエンターテインメントですよっていう掲示なんです、そこは。そこは突っ込んじゃダメですよ、みたいな。
そっから始まるわけだけどね、やっぱり。
お話が成り立たないじゃないですか。
そうそう。
そこですよ。それは思いましたね。わざわざみんな家行くんですよ。
そういうことね。
うん。やっぱそこですよね。
あれみたいね、ドドラみたいな感じだったね、じゃあね。
そう。あ、ドドラね。
ドドラ。
ドドラはどうだったんですか？
ユースケのやつは、最後が尻すぼみで。
なんか、あれも荒れてましたよな。うん。
なかなかね、途中まで面白かったんよ。
うん、うん。
すごく。なんか、最後尻すぼみだった。で、今のやつが結構面白いんよ。今のドドラが面白いんよ。うん。
あれね、ドドラってね、ユースケのやつって、
うん。
最終回で炎上したんですよ。
うんうん。面白くなかったもん。
こんなオチどうなーみたいな。
そう。なんか無理やり終わらした感が
半端なかった。そう。なんかそれで叩かれてて炎上してたんですけど、うん、原作のが確か火の粉っていうタイトルやったんで、
うんうん。
うん、炎上と火の粉で、そういうことやったんかなって僕思いましたけど。
常にバームクーヘンが食いたくなるっていうドラマね。なんかね。
そうなんだ。
そう。ユースケがバームクーヘンを焼くんよ。
はぁ、あ。はぁ、あ、はぁ、あ。
常にバームクーヘンがあるよ。なんかドラマ。
そうなんや。
そう。
なんかどっかで見たらバームクーヘンが食べたくなるドラマやってるって。
そう、あれあれ。
あの時間にされるとちょっと欲しくなるよね。
そう。で、あと今はでもう終わったけど、
ええ。
ゆり子、あっちゃん ?AKB の元あっちゃん。
はい。
がやりよるドラマも、クロワッサンが毎回出てきて、
うん、
クロワッサンが食べたくなるっていう。
どことなく食い物を、それをぶっかけたりはしないんですか？
そう、ぶっかけはない。ぶっかけない。
投げつけたりとか。
なかった。クロワッサンの食べ方で男のあれがわかるみたいな、ブスジもいる。
ああ。これね、冠婚葬祭セレマって知ってる？
だから。
ああ、こちら、あれ、セレマってあれかな、関西、近畿エリアで強いだけかな。まあ、冠婚葬祭セレマ言うて CM やってんねんけど、これ今やってる冠婚葬祭のセレマの CM に出てる女優さんが、ボタンなんですよ。
うんうん、あ、そうなんだ。
で、冠婚葬祭でボタンなんですよ。
あ、書いてある。冠婚葬祭セレマ。確かにあ
るな。冠婚葬祭でボタンっていうのは、冠婚葬祭で言えば天国の恋なんですよ。
ふんふんふんふん
ふん。そうよね。岡島音帯つながってるで、これ、とかって思いながら。
すごい。
CM で。
さすが近畿地方だけだ
って。上がったんです。じゃあ、東海テレビが制作なんか、この CM とかいう感じで僕はちょっとテンションが上が
る。なんかね、冠婚葬祭書いてある。
ですけど、まあそういう冠婚葬祭などに、おそらく熊手村でも使われているでしょう。熊井神社の話題を今日はします。はい。
無理。
何ですか？あそこしか人じゃないから絶対あそこでしてますよ、結婚式。
そうよね。そうですよね。
熊巫女ですよ、熊巫女。今日、あれですよ、今期のアニメどう？みたいな話をこの番組した時に、
うん。
もふもふしてて可愛いよね、みたいな話を一応この番組ではチラッとだけ取り上げたわけなんですけども、
うんうん、
チラッと取り上げました、このくまみこ。見ました?
見ました。全部見た。今日最終回見た。
最終回見られましたか?
見た。
どうでしたか?
最終回の一番最後のイチャイチャモフモフがもう、もう、もうね、あ、もうこれで、あ、幸せに終わったなと思ったよ、私は。もう今までのなしって、もうなんか。
もう G まで出てましたからね、イチャイチャモフモフ。
よかった。最後よかった。
あの、もう。あれですね、ずんだモンブランが届いて。アマゾンのお取り寄せをしたと。
もう何も分かってないと。
ずんだなのにって一応町が聞くと。それに対して夏がずん、あの、あれですよ。あの、ずんだなのにアマゾンから届くのって町に聞かれて。インターネットショッピングサイトで町、サイト?違うサイトなんですね。インターネット。インターネットって素敵ね。ブラジルかどうかしか届くなんて。違うよ。日本各地の配送センターから届くんだって現実を常に教え続けてるっていうね。ジウィーンに夏が現実を教え続けてるっていうところまで徹底してますね、
全然わかってないよね、マジ。すごいよ、逆にと思って。なんか、おばあちゃんみたいじゃん、もう。
おばあちゃんみたいになってましたね。
そうそうそう。
あの、イチャイチャモフモフ、イチャイチャモフモフっていう字が出て。
いや、すごかった。あれはもうね、あ、よかったと思ったもん。本当に。熊手村から出ちゃいけないわ、あなたはって。
あの、それまでの展開ってどうでした？
あの、最後の、やつが、
はい、
あの、なんかアイドルなんとかみたいな。
はいはいはい。
あれは別にどうでもよかったんだけど。
なるほど。
うん。あの、私は途中の、あの、炊飯器事件のところが、大好き。
あの、かまど炊きね。
そう。
かまど炊きの意味が違ってくるかまど炊きね。
そう。すごいねっていう。いや、違うよって。あそこが一番好き。なんであそこまで、あの、まあ、機械に弱い人って本当にああなるの分かるんだけど。
そうですね。
あの、多分、本当になる人はああなると思うよ。
パニックになりつつあって、その、あの、中の釜だけを使うっていうね。
こう。電気が帯びとるけんって、なんか箸みたいなね、持ってからさ。
あの、あれですね、第7話でしたかね。
ね、あれぐらい、あれぐらい。
たぶんね。あれですよ、あの、巻き割りを始めるんですよね、巻き。
そうそうそう。
あの、自宅に帰ってきた町がカコーン、カコーンって。それを見てて夏がいたたまれなくなって疲れない方法があるんだよ、マッチ、みたいな。
うちも電気は通ってるんだから、みたいな。
これ、あの、あれなんですよ。プロパンガスは通ってないんですよね。
あ、そうそうそうそう、そう。
運搬。
電気だけよね。
そうそう。運搬が困難な場所に、あの、神社があるんで、あの、うん、ガスが使えないんで、巻き割って生活してたんやけど、電気通ってないから有効活用しようと。
そう。オール電化にしようとかなんか言った気もせんでも。そうそうそう
ねなんかリフォームしようぜみたいなノリにだんだんなってきてたんやけれど、そうそうそうとりあえず炊飯ジャーを使ってみようみたいなノリになってくるよね。
そう
そうところがどう使うのかがわからないから。あの、箸で中の釜を取り出そうとするんですよね。菜箸でこう。お米洗ってからもその菜箸で戻さない。真面目に考えるよね、マッチよね。すごかったですね、これね。確かに。
あれすごかった。あれすごかった。
あと、
あそこも好き。何回ね。あの、ナッツがさ、
はい、
あのマッチがあの、ちょっと体調悪かって、ご飯を作ってあげるみたいなとこあった
じゃん。はいはいはいはい。
毛がいっぱい入っとった。
はいはい。
ご飯。あそこも好き。すごく。マッチ食べよったし、毛が入ってるって。
あの、あれですね。ビレッジヴァンガード行った回ですね。
そうそうそう。
ビレバン回ですよね、確か。あの、ビレバンに体調が悪くなって、医療ホールで。体調が悪くなり、家に帰ってきて熱を出して倒れて、僕のせいだって泣き続ける。
そう。
号泣する夏に、あの、夏がご飯を作ろうとして、
そう。
ご飯を作ってあげるっていう話ですね。ありました。
あそこも好き。
ね、ああ、なるほど、なるほど。そうですね。あと僕は、あの、あれですよ。子供にちょっとお仕置きをしないといけないのでっていうことで。
そうだね。
普通に。
最初の方 方よね、結構。
最初の方ですね。洞窟に連れて行って。
そうそうそう。
あの、夏がスチームウォーマーに電源をオンしてですね、目を休めるっていう。
あった。
あれ、原作ではもうちょっと機械使うところあるんですよ。いろいろ。
面白いね。
そういうアニメでしたね、くまみこ。
夏が異常にこうね、電化製品に詳しいっていう、ね。
ちなみにあの原作の方では夏が使ってるタブレットはネクサスなんですよ。
あ、そうなんです。
ネクサス使ってます。はい。そうなんです。
そうです。
まあ、いろいろ勉強になりますね。あの、インターネットは、あの、インターネットと電話は違うんだということをこう、
知
り合いとか、みたいな話を。
なんか、詳しいよね。異常にね。
だって仕方ないですよ。あの、日経トレンディみたいな雑誌読んでるもん。だから、トレンドは、あの、彼女と大丈夫ですよ。
いやー、よかった。
家電好きなおっさんやねんかな、あれ。
ほんと、すごかったよね、ほんと。
いやー、最初、こんなアニメと思ってました？
いや、ただの日常系みたいな感じ？うん。
問題はそこなんですよね。
これ、
日常系ですかっていう。
うんうん。だと思ったら、こう、全く、街がおかしすぎるっていう異常なぐらいの、
あのお気に入り会で、あのなめこ会ですね。
なめこ
いかがですか、なめこ。スーパーであのなめこの試食販売アルバイトをするっていう話ですね。
マッチ売りの衝動的な感じで、
あれのおじいちゃんおばあちゃんがあのいたたまれなくなってなめこ買って帰るっていう話ですね。
あれもひどかった。
ひどかった、ね。だから、俺はなめこだけでこんな話が展開できるんだな。
いや、すごいよね。逆にすごいよね。
あ、なめこっていうものだけでここまで展開できるのか話ってっていうことにちょっと驚きがありました。
驚きよ。あの、妄想がすごいよね。
すごいじゃない。
お話を作った人のね。
すごい、すごいですよ。まだこう、田舎者がビレバン行ってカルチャーショック受けたりさ、
うんうんうん。
あの、丸いが読めないとかっていうのは、あるかもしれないじゃないですか。なめこはもはや、こう、誰もが知ってるものじゃないですか。
そうそう私、逆に田舎だったら別にっていう話なんだけど。
何を使って、あそこまでの展開を起こすっていう。これはなかなかね、ひどいなと僕は、いい意味でひどいアニメが来たなと。
声優さんもすごいよね。
はい。
町の。
あの、そうなんです。町の声優さんが良かったんです。
すごく良かった。良かった
ですね。うん。すごく。
ぴったし。
ぴったりやねん、キャラに。
ぴったり。
なんか、久々にここまで会うキャラクター作りって、あ、すごいなと思って。
本当に。
この人しかないわ、町は。って。思いましたよ、僕も。
声も顔もぴったし、なんかね。ね、うん。よくぞ、この人が来てくれたと。
そう。思いました。
ねえ。
まあ、あと、あの、田舎のヤンキーは親切な人多いぞっていう。
あ、そう。
田舎のヤンキーはいい人もいるんだぞ、みたいなとこ、うん、響きちゃんですね。
あの基本優しいっていうね。
基本優しい。あの、ちょっと自分の出し方を間違えてはる方なんですね、あの人。
いや
あの、あれですね。あの、恋する乙女になった時ヘルメット脱がないですからね。はい。もう、神社で正座してますからね、ヘルメット被った。今回ね、爆音とともにヘルメット被ったまんまの時間が2回あったんですよ、サンテレビ。ちょっとって思いました。はい。そうです。まあ、そんな、あれなんですよ。こう、くまみこなんですけども、じゃあ、くみみこちゃん、あの最終回は、
うん。
別に、
あ、全然、
OK。
ウェルカムな感じだったよ。
な感じで。
うん。
で、あの、ここ、ここ最近ですね、くまみこが放送されてからですね、一部で、 もう、まあ、もう収束してる、ほぼ収束してるに近いんですけど、軽くこのアニメ炎上しまして、はっきり言うと。うん、炎上騒ぎおりまして、
うん、
最終回が気に食わないっていう。
ほう
そうなんです。単純には何が起こってるのか、組姉は、あの、
聞いて。全然良かった、私。
組姉は情報仕入れてないんですよ。
ない。全然ない。
はい。仕入れてないという状況で今日収録してみまして、今日見たとこですもんね、
う
ん、最終回、
うん。そうそうなんよ。では良かった。もう幸せになってねっていう感じ。
いちゃもふもふですからね。
あれでもう、あの、浄化されたよ、私は。
で、そこなんですよ。浄化されたっていうことは、
うん、
その前の展開はどうやったんですか？
その前の、そのアイドル的なやつがいらんかったぐらいで。
なるほど。あの、アイドルコンテストですね。
そうそうそうそうそうそう。
あそこは、あの、うん、隣のあの、田村村とかいうとこと、
うん、
喧嘩したのは。
別に。
あの、町が森の熊さんの歌を歌いながら、
うんうんうん。
前に、あの、アイドルオタク3人が、いかにもテンプレの格好させたアイドルオタク3人を、うんマチちゃーんって言ってて、マチがドン引きするっていう。
もうね、もう全部、あの、最後で浄化されましたよ、私は。
なるほど。
ええ。
ちなみに、あの、あそこの会は、あそこ、確か田村村っていう名前だったんですけど、うん、隣の揉めた熊手村と揉めて対立しているいう
説は
ですね、あれ、田村ゆかり王国と欠けてるんじゃないかっていう、僕の中ではちょっと若干ありまして。
怖い、怖い。
いわゆるそういうとこなんですよね、この熊巫女の。奇妙な、なんて言うんですか、よく読むとっていう。
え、そうなの？そうなの？
どうでしょうね。そういう深読みがチラチラできるところって。
怖い、もう怖いよ。
アイドルじゃないですか。アイドルイベントで揉め事が起こるみたいな。ええ。なんでわざわざこれな、なんで田村的な名前なんやろ、村の名前で。
まあまあ、ね。
田村村ですからね。わざわざつけないでしょ、こんな名前って。田村って、なんか村の名前、あ、ゆかりの王国そういう名前やったなってチラッと思ったり。
なんなん怖いよ。何があるの？何がある？
僕はあのゆかり王国好きですからね。はい。最近あのアビス最近サッカーに目覚めてくれたみたいで田村ゆかりさん。
そうなの。
そうでしょ。あの黒うさぎとかも聞いてた人間ですからね。そうですよ。カセットテープでまだ残っててびっくりしました僕この間は。まだ残ってたって。あの、田村ゆかりの黒うさぎのテープが出てきたんですよ。もうかれこれ何年前のテープやこれと思いましたけどね。まあそんなあれですよ。そこは置いといて。あの、くまみこの、あのラストが、
うん、
あまあラストへ行くのに、まあ、いわゆるポイントは吉尾ですよね、やっぱりね。
うんうん、
吉尾どうでした？
うんうん、よしお、ちょっと、うざいかな、ぐらい。
ですよね、よしお、うん。あの、村おこしのために、こう、奔走する、うん、まあ、あの、何ですか、あの、町、村役場の、
うん、人よね。
職員の人で、ほんで、あの、町のいとこかなんかで当たるんですね。
うんうんうん、
これが、あの、非常に町をこう、村おこしのために、アイドル、ご当地アイドルの
企業
で、奔走するんですよね。それで、あの、都会に行きたいという町の思いと、村おこしをしたいという吉尾の思いが、うん、毎回こう、うまい具合に若干ずれて、あの、展開されていくっていうのは、このくまみこのお話の、あの、続いてる軸になってるっていう。
うんうんうんうん。確かにね、そうだね。
そうなんですよ。その中で、あの、最終的に、町が、ご当地アイドルコンテストの一次予選に通過してしまうんですよね。
うんうんうん。
で、本戦に進んで、仙台に出ていくっていう展開。で、仙台に出て行って、ステージに上がったら、もうステージに上がる前からでしたね。
うん。
控室にいる隣のアイドルが自分に悪意を持ってるって勝手に思い。もうね、こんなとこ来て田舎者が何さするんだ、みたいな感じでこうね。
あの、ひどかったよね、なんかね。
ね、そんなこと一つも思ってないのに。まちちゃんよろしくお願いしますって言われただけでそこまで思うっていう。いわゆる被害妄想がちょっとこのまちちゃん激しいんですよね。非常に。
そう。
こう田舎者の自分、田舎者コンプレックスがこうね、すごい、こじれてるんですよね。
すごいよね。
ほんで、あの、ステージに登ったら、あの、観客の皆さんが石を投げてくる風に見えるっていう。
うんうんうんうん。
その前にちょっとあの、夢で見ちゃうんだよね。
そうなんよ。
都会に出て行って、 町の人にこう、石を投げられるっていう。
そうそう。
でも私絶対都会に行かないって、都会の人は私に石を投げるって言って、あの自分に、あの、神社の柱に自分くくりつけるんですよね。自分から。そうそう。まあ、そんな展開等々ございまして。そんな展開等々ございました中、まあ、あの、街がそうなってるっていうのを、スピリチュアルなアニメでもありますから、夏はピクッと来て、街まで降りてきてゆるキャラに勘違いされるっていう。
そうそうそうそう。よかった。逆によかった。射殺されるけ、射殺。
そうね。今ちょっとね、いろいろと熊騒ぎがあちこち。
そうそうそう、そう、
ね。日本ね。なんかまたタイムリーやなってちょっと思いながらも、そっちのニュースを見てたりもするんですけど、僕。でですね、そもそも論、この熊巫女の第1話でですね、そのヨシオですよ。ヨシオが、9歳になった子供たち3人をですね、神社に呼んで、昔話をするんですよね、この。
うん。
もともとこの熊手村は、の神社というのはどういうふうに出来上がっていったのかという歴史をちょっと教えるところがあって、村の平和を保つために、
うん、
山に生贄を納めようっていう、ことを昔この村はやってたんだっていう話をするわけです。
うん、
で、そこで生贄の娘と気が合ってしまった熊がいて、子供まで産んで、幸せに暮らしてから、人間の言葉を喋る熊が出始めて、今でも熊と巫女さんは、うん、うまくやってるから、守り神になってるんだよ、
うん、
みたいな、お話を、こう、単純に、要約するとそういうお話を単純に聞かせるという設定で、生贄の娘が巫女さんになったっていう、
そうね。うん。
二人が、この熊巫女っていう話は、
うんうん。
その末裔が雨宿り町なんですよ。
そうそうそうそう。
で、町は学校で嫌なことがあると、雨に打たれて、地元のですね、民謡を聞いてるって言うんですけど、あれ原作の漫画では縁屋聞いてますからね、縁屋。
あ私あそこあれかと思ったよ。ソニーのウォークマンの猿かと思ったよ。
ちょっとなるほど、なるほど、なるほど、なるほど。なるほど。こう、縁屋を聞いて、縁屋さんは心が現れるわ、みたいなこと言うんですよ。縁屋
って。縁屋使い方かな使い方
でしょ。使い方でしょうね、多分ね。そうなんですよ。結構これ、このアニメ、実名出てきますからね、下村とか。
あ、そうよね、そうよね。
ヒートテック、
出てくる、出てくる。
電化製品を思って、ユニクロをホームセンターと勘違いするという話の展開とかね。そういう、いわゆる本当に何も知らない町ちゃんが、都会に出て、都会のところで石を投げられるっていう、妄想に取り憑かれて、
うん、
最後、もう都会には行きたくない。
うんうん。
あんだけ都会の学校に行きたいって言ってた子が、都会には私行かないって。だって石投げられたら行かないって言ったら、で、夏がそのよう録音するんですよね、カチャッ。もう一回。
本当にひどいよ。
いいんだよ。もう、マチは何も考えなくていいんだよ。
そっからね、そっからもう、イチャイチャが始まるよね。
マチ、そうだよね。それがいいよ。もう難しいこと考えなくていいよ。やらなくていいよ。僕がついてるからね。美味しいもの食べようね。私、いいの、いいのね。って言うて、ヨシオがちょっとそれ見て涙ぐむんですよね。この前にヨシオは、都会に連れ出した上に、町が、会場から逃げ出して、
うん、
逃げ出した時に、ヒーコに怒られるんですよね。
うんうんうんうん、
ヤンキーに怒られた時に、熊手村の昔話知ってるよな、みたいな話をするんですよ。
うんうん、
娘を生贄に差し出したって話。それって現代に置き越えたら、巫女のことだと思わないかと。
うんうんうん、
だから、あいつにはひどいけど、町にはマジに村の代表としてみんなのために頑張ってほしいんだよっていうことで、
うんうんうんうん、
このセリフがですね、原作にないんですわ。
あ、そうなんじゃ。
なので、このご当地アイドルコンテストの部分ってオリジナルなんですよ。で、この、ヨシオのこの生贄にしたっていいじゃないか、村おこしのためにはと取られかねないこの、発言ですね、
うんうんうんうん。
これが1話と最終話が一応つながるんですけど、
うんうんうん、
そういう設定が町にはあるんだよっていうことで、
うんうんうん、
だから俺はそう思ってたから町には犠牲になってほしいから今まで、
はいはいはい。
アイドルにしようと思ってたんだ、みたいなことをはっきり、セリフで言わしてしまったんですよね。で、これがまずひどいと。
うんうんうんうん。
これはないやろっていうのと、ラーメン屋にヒーコと二人で行った時に、あの、ヨシオが、はい、町が都会に行きたくないっていう気持ちわかるんだよ、ヒーコ俺。
うん。
なんで、俺も投げられたんだ、石。
そうよね。言ったよね。
これ、あの、投げられたんだよな、石っていう。その都会が結構実名報道されてますんで。これね、原作ではカタカナで表現されてるんですよ、ある地名が。うん、はい。その地名がね、カタカナ表記なんですけど、もう、あそこの街っていうのを見た人みんなわかるじゃないですか。
うん、うん、うん。
これさすがにそこに失礼じゃないかっていう声も
上が
って
る。まあまあね、まあね、そうよね。
で、最後に結果的に街が、ああいう形で、イチャイチャモフモフ、イチャイチャモフモフで、うん、ずんだ、ずんだ、ずんだケーキですか？
うん、ずんだモンブランか。
ずんだモンブランを、熊と一緒に食って、
うん、
夏と一緒に食って、イチャイチャモフモフして番組が終わっていったじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。
いわゆる、町は精神崩壊を犯してるじゃないか、これは。ヨシオに生贄にされたがために、
うん、
町はひどいことになってるじゃないかと。
うん、うん、うん。
こんなエンディングは俺は許さないぞっていう人が続出してるんですよ。
あ、そうなん。私あれでよかったって思ったのに。なんか、丸子様って。
どっちかというとですね、ほのぼの日常系アニメだと思って見出した人たちが、
うん、
ほのぼの日常系だと思って見続けた結果、
うんうん、
最後の最後でほのぼの日常系ではなかったので、どういうことなんだと。聞いてないぞ、俺はと。いつも街を見て、うふふって、もふもふを見て、うふふって思ってたのになんだよ、これっていう風になってるんですけど、ほぼ原作通りなんです。だから、俺これ。
別に。
大筋は原作通りなんです。このイチャイチャもふもふの最後の街の、もう都会行かないシーンも全部ちゃんと原作にあります。
うん、別に私何にも思わなかったよ。あ、よかったって。
そうなんです。
私、あっとったね。私は別にそれでよかったじゃん。多分ね。多分私はよかった。よかったって思った。私は。
だから、そのラストが、こう、なんていうんですか、よかったって思えなかった人が多かったんですね。
そうなんじゃ。
いわゆる都会に出て街が、私都会でも頑張るっていう終わり方を期待してた人が思ったよりも多かったみたいで。
ああ、そんなことはないよね。
そうなんですよ。
だから夏どうすんのって話になるもの。
このアニメ、皆さんよく思い返してください、見た方は。
うんうん。
オープニング曲、エンディング曲、両方とも、
うん。
病んでますよ。だって怖いのギュッとしててって言ってますよ、もうオープニングで。ずっとサビのとこで、だって怖いのギュッてしてって言ってるんですよ。おね、あれですよ。エンディングに立てば、さあさあお逃げなさいですよ。熊さん、ミコさんって何から逃げるんですか、あの二人は。そこまで実は計算され尽くしてた部分があったんですよ、絶対に。
そうなんかね。いや、ちょっと深読みすぎたね。寝ちゃ
った。いやー、って言いたいんじゃないかな、今逃亡してる脚本家は。自分の、ツイッターアカウントをまず消しまして、ウィキペディアから、自分のウィキペディアのとこからクマミコを削除しまして、ここまでなってるんですよ、自体は。
マジで？
さらに22日までに、原作者の方がブログにですね、うん、コメントを残してたで、
うん、
最終回ね、
うん、
で見たと。これも、全文は読みませんけども、単純に、まあ、要約しますと、アニメスタッフの皆さんお疲れ様でしたと。
うんうんうん、うん。
たくさん苦労したと思いますと。
うん。ね、ここはいいわ。
私自身、アニメの威力っていうものを身に染みて感じたと。
うん。
最後まで、頑張ってくださって、とても感謝してますと。
うんうんうん。
脚本チェックするのは断ったと。
うん。
私はと。
うん。
で、プロだって、作ってらっしゃる方もプロだから、
うん。
今回お任せしましたと、
うんうん。
私は漫画家であり、アニメのプロではないっていうことかもしれない、これは。だからプロだからお任せしました、
うん。
その上で、こんなことを言う資格はないんですけど、
うん、
ないから原作ファンとして感想を言わせてもらえれば、ヨシオの発言はひどいなと思ってますって書いてある、ね。このヨシオの発言はひどいなっていう部分は原作に書かれてない部分って、この熊手村の昔話はひいこ知ってるような、はい、あの、生贄部分なんですよ。
うんうんうんうん。
で、これ原作者、これ原作者のブログからも現在削除されてまして、だからもう、あの、脚本家叩き、制作人叩きが今すごいことになってますね。
まあ、そうなの。
はい。今そういう状況
なんです。知らんかった。
こんな話に仕上がって、的な状況に。なってるんですが、原作を読んでない皆さん、原作通りですので。ポイントはここなんです。僕が今日一番言いたいのは違いますと。
そんな。
最後のヒーコとヨシオの屋上のシーンだけなんです。ほぼ。おかしいのは。ほんで、多分これをね、俺4巻まで読んだ、現在4巻までしか読んでないんですけど、
うん
これ、このアニメ、あの、1話から12話の間に、1巻から4巻の一番最初の部分、頭までをモチーフにして、あの、時系列をちょっとアニメ用に変えて、あの、作られてたんよね、原作用。
うんうんうん。
コマーシャルの話がなかった。時計屋のおばあちゃんが自分の、
うん、お金を出してどうもこうもみたいなあったよね。
あったからみんなを利用して、
うん、
の時計店のコマーシャルをしたっていうあのくだりがなかったんですよ。あそこだからもしかしたらアニメオリジナルの可能性があるんですよ。いわゆるそういう風にあの熊手村の人っていうのは利用するところがあるんだよっていう。
まあそうよね。巫女さんになったのもさ、
そう
昔の人はそういうことだ
もんね。あれからみたいな。
うんうんうん。
そういう前提で話してて、このみんながこれ怒ってんのは町が成長してないやないかと。
うんうん、
最終的に、その組合の言った通り、丸子収まってよかったねっていう部分。
うんうんうん、
丸子収まったら町はあのままじゃないかっていうのですごく怒ってらっしゃる町ちゃんファンの人も多いんですよ。
へー。
なんですけど、あの皆さんお忘れか、町はちゃんとお仕事を持ってるんですね。
みこさん
として。はい。そうなんです。なので、それほど問題はないんですよ、そこに関しては。
まあ、だって、熊手村で生きていかなきゃいけん人なんやね、本当はね。
そうです、本当はそうなんです。うん、それを良しとしない熊巫女を見ていた人たちがいるわけなんですね。
うんうんうん。
だから、あのオチは嫌だって言ってる人たちもいますね、確かに。
そうなんじゃ。
僕は最後までイチャイチャモフモフを徹底させるには、
うん、
ああ、確かにこのオチしかないかなっていうふうに思って、
うん、
ただやっぱり、とにかくね、僕、ヨシオが鬱陶しかったんですよ。
なあ、わかる。わかる。それはわかる。
なんていうのかな。本当にヨシオがうざくって、わ、嫌いやな、こいつって思って見てたんですよ。
うんうんうん、
こいつおらんかったらもっとほのぼのするんやろな、このあって。
わかる。わかる。
うん。うわーって、このキャラちょっとどうかなと思って、原作読んだら原作一緒でした。
じゃあ、あれでいいんじゃん。
ヨシオうざいっす。よしよ、
うざキャラだった。うざキャラだったんじゃん。
うざキャラ
でした
。はい。うざキャラでした。空気読めない系うざキャラでした。まあ、あの、まちちゃん、ケイワイの意味をね、取り違えるとかいう話も面白かったですけどね。
うんうんうんうん。
あそこもだから強めてるんですよね。よしよっていうのをどういうふうに見たらいいのかって。
うんうんうん、うん。
まちから見たらよしよくんっていうのはひどいことしか基本的にしてない人って。
うんうんうん。
だから、町ちゃん視点で物事を見ると、吉祥はひどい奴なんだからって言って、
うんうんうんうん、
貫き通せば、あの、最後の方向はひどい方向に、吉祥の理論はひどい方にしか走れへんよなっていうのが。またこれもね、でも組ね、吉祥もね、
うん、
一般的に吉祥って言われて感じて思い浮かべるの良い夫でしょ、
うんうんうんうん、
このキャラクター名、確かにこれ良い夫で吉祥なんですよ。
うん、
あいついい奴でしたか？
いや。
でしょ
う。うん、
だから、この熊巫女って話結構ね、収録役だと思いますよ、僕。
うん、だと思うよ。
だからこれ日常系ではないと踏んでるけどね。
うん、うん、うん。最初はさすがにね、でも最初からそうだったもんね。
そうなんです。で、ここでですね、
考えたら
今日、あの、なぜ参加してないんだ、あの男は、と思ってらっしゃる方々もいらっしゃるかと思うんですが、
え
富蔵さんですね。現在の富蔵さんの状況をお知らせいたしましょう。
はい、はい、はい。
一巻しか読んでない。熊、かわいいね。
以上。
はい。で、これは日常系としていいのかいっていう疑問が僕に飛んできたんですよ。
ほうほうほうほう。
はい。で、
これ、
こそう、そうだよね。
一発でさすがだな、
あいつは。さすがだよね。
さすがだな。だってにメガネかけてない。
そうでしょ。だってクマ喋ってるよって言ってましたよ。
まあまあね。まあ、
そうなんですよ。日常系アニメを今まで、変遷と見てきたら、クマ喋ったことないっすよね、みたいな。
そうですね。そうですね。
アズマンが大王で、小学生が、例え、天才小学生が高校に入学することはあるかもしれないが、クマが入学生来ることはないんですね。
そうです、そうです。そうですよ。
そうです。
そうですよ。
ラキスタでですね、背の低い女の子がですね、小学校6年生の頃から着ているの、高校生、スクール水着を着ていてもですね、ここに入ってきていてもですね、それは日常系で、もしかしたらそういう高校生世の中にいるかもしれないじゃないですか。
そうですね。
需要があるってコナタははっきり言うてましたからね。
そうですね。
そうですよ。あと、あれですよ。ギター初めて触るだけで、チューニングとかせんでも、チューニングの音が、チューナー使わんでもチューニングの音合わせれるんですよ、女の子は。女子高生の力ならば。でも、クマはギター弾かないですよ。
ね。
ね。
そうだね。
だから日常系ではないのではないか、論が。そもそもこれ、地味に、この、第1話の設定ですよね。
うん。
この村の、もう、なんて言うんですか、春画ですよね。
うんうん。
春画上映で、おいおい、快楽天かよっていう、エロ漫画じゃん、みたいな。もう、男の子二人、食いついてましたからね。
食いつい
の男の子二人。多分、下半身もビンビンやったと思うんですよね、あの二人。鼻血で、鼻水いつもすすってる子が鼻血出してましたからね。
そうよね。第一話から確かにおかしかったっちゃおかしかったね。
瞬間が流れて、これ深夜アニメだよねって僕は思いました。熊見子は NHK では放送されません。多分、無理です。
ローナ止まり、NHK のローナだけ。
村物としては正解なんですよ。
そうよね。閉鎖された空間でもね。
閉鎖された空間の話ですから。
そうよね。でもさ、今日宅急便のおじいさんがさ、普通に夏と喋るよったじゃん。
あ、喋ってましたね。
ねえ、じゃあ、あの人は知っとんよ。
知ってるんでしょうね。普通に出てきましたからね、モンブランに。そうですよ。だから、まあ、なんつうんですか。まあ、よくよく考えたら、ドブロク飲んでたおじさんいたじゃない。
ああ、うんうん。
あれ、密造してますからね。
そうよ、そうよ、いけんこと。
何気なく、ドブロク飲んでますけど、あれ、密造してますから。
そうよ。あれ、なんか、あるよね。何リットル以上はダメとか。
ダメとか。
なんか、あるよね、確かね。
ある。原作読んだら、この辺もいろいろと触れられてくるんで、原作読んだ方がいいと思いますよ、私は。疑問に思ってる人は。今聞いて、そういえばって思った人は原作をぜひ、状況ですね。
原作通りだけ良かったんだね、結局。
よくできてたと思うんです。だからこれね、やっぱりね、
うん、
村物のホラー系ってこういう話なんだよねっていう感じがしたの。うんうんうん、吉尾のあのやり方っていうのも。
みんなあれじゃない?いい話にしたかったんじゃないの?
だから自分の中で描いてたキャラが可愛かったじゃない。
そうなの。間違いない。可愛すぎたんよ。
可愛かった
よね。声も可愛いし。
でもよくよくね、過去のね、全12話振り返ってみてください。吉尾にあの制服を引き剥がされてたりしてますよ。14歳ですよ。いとこだからですいますか?あの辺から吉尾の感覚、これもね、僕ちょっと吉尾行き過ぎちゃうの。原作読んだらやってるんですよ。
じゃあ、原作者の人は別に、
はい、
そこまで思ってないんじゃね?的な感じの。
だからこの、最後のここの、ほんとここの部分だよね。解釈のところ。
ああ
ここだけ取ってつけたように吉尾が語り出した部分っていうのは原作者としてはどう思ったかっていうところがひどいなと思いましたって。
うん。そこだけでしょ、でも。
そうなんですよね。まあでもこの、原作者のことは最後、よろしくお願いしますって一言書いてるんですよ。
ほうほうほう。
いろいろ考えちゃいますよね。
そうか。
最後にそういうオチがちょっとこのアニメはついてきてしまいまして、
うんうんうんうん、
いわゆる吉尾がみんなの中のノイズになってしまってるっていうんですか、
うんうんうんうん、
だから、 本当はみんなこのイチャイチャモフモフだけを見てたかったのね。
うんうんうんうん、
ただ冷静に考えていくとずっと街はいじられてましたよね。
うんうんうん、
世界人形にされ。
そうそう。ちょっとエロい巫女衣装みたいなのも着かされとった
もんね。巫女衣装着かされ。
うん、
あのずーっとあの僕は一番がいいんだけどねって夏が AKB のあのあれですよね。一番がいいんだけどねって言いながらやたらとみんなに二番はって聞くっていう。あれなんで二番はって聞くんでしょうね。
ね、そうね。夏は二番を押しとった。
そうなんですよ。このすごくこの展開が一部見る方にとっては僕は非常にハラスメント的なアニメに映るんじゃないかなっていう気もしてます。
そういうことね。
うん。そうならちゃんとあの。村役場にいるんですよね。メガネのどんよりしたお姉さんがセクシャルハラスメンツ。
ちゃんとした人がね。
あ、9歳の子も、その、あの、生贄の話をするときに、セクシャルハラスメンツって言うんですよ。だから、そもそもこの物語はセクシャルハラスメントありますよっていう。はい。ヨシオはセクシャルハラスメント平気でしますよって。はい。もう。
だって多分、ヨシオは、ま、マチのことを、女の子とも思ってないし、多分。
思ってない。
ね。
思ってない
ただの、そのね、どう言えばいい。物だと思ってるもんね、
きっと。そうなんですよ。その、物だと思ってるっていうところを、うん、あの、オブラートにうまいこと包んでたんですよ、ギリギリ。それをわざわざ、このね、言わす必要はあったのかっていうのは、僕はこれ原作、いわゆるここは原作者の意図が入ってないわけですよ。
うんうんうんうん、
だから原作者としてこれは言ってほしくなかったセリフ、
うんうんうん、
だったのかなっていうふうに思うので、都会に謝れとかいう意見は、原作者にも言わないとフェアじゃないんじゃないかなっていうふうには僕は思います。
うんうんうん、
はい。だからそういう漫画だということを前提でちょっと読まないと。
そうだね。ダメかな。ただの日常系ではなく。
そうなんですよ。
本当に確かにシュールっちゃシュールじゃん、ね。シュール
なんですよ。全部が全部、実は。うんうんうん、とにかく、あの、マチが最後アホな子になりますからね。
そうそうそう。あの、幼稚園ぐらいに戻った感じ。
そうそうそう。最後にあの、なんていうの、このずんだモンブランの中で畳みかけるように、あの、なってたじゃないですか。あの、アマゾン、ずんだなのにアマゾンから届くの。インターネットショッピングサイトだよ、街。え、サイトみたいな。ブラジルからお菓子が届くのに違う街。みたいなところで、すごい畳みかけて、ほんでそれに被せて夏がいいんだよ、考えなくていいんだよ、って。
何も
教えてよ、夏ったら、こっちやる、こうしてやる、ああ、くすぐったいよ、みたいな展開になるわけじゃないですか。
うんうんうん、
そういう展開になってしまうんで、ちょっとこれはどうかみたいな。
よろしくないなと思う人がいたわけ。
いたわけなんですけど、原作通りです。原作もこれ2ページぐらいで、すごいスピードで来るんですよ、ここの街。
じゃあ、いいんじゃない？ね、私的には良かったよ、流れ的には。
流れ的には。
アイドルのとこだって私多分、ほとんどなんか、うろ覚えだもん。
でしょうね。あそこ一応残ってないよね。
うん。
なんかわかりますよ。あの、うん、どうでもいい生ハゲの格好したアイスとか出てきてました
ね。そうそう。なんか、笹だ、笹餅？笹
餅。
なんかね。
なんかね。
きり
た
んぽ？
あ、きりたんぽ、きりたんぽ。頭にもきりたんぽつけてね、出てきてまし
たね。本当にこういう人がおるんかなと思いながら。
だから、ほんで、なんていうの、クマが出現しても、ゆるキャラに勘違いするって、どこまでバカにしとんねんっていう声もありましたよ。でも、原作の方も4巻以降は、夏はゆるキャラとしてデビューしますから。
はい。そうなのね。
そうなんです。
じゃあよかった、逆に。
あ、じゃあ村おこしになるじゃんって多分吉尾乗るみたいなんですよ、どうやら。
ほうほうほうほうほう。
逆に。じゃあ、夏を利用すればよかったんじゃん、みたいになるみたいな。
最初からね、最初。
ここなんですよね。吉尾を常に誰かを利用して、村おこしをしようって。だってそれが俺の仕事なんだから、みたいな。
とにかくね。
とにかくと。いう、非常に、残虐性なところは持ってるぞと。その吉尾の人間的残虐性と、熊が本来持ってる残虐性を、僕はレオナルド・ディカプリオの映画で、わーっと思いながら見たんで。ええ。もうディカプリオボロボロにされてましたよ。ボロボロでした。うわー
まあね、あれで撮れた
け
よかったよね、でもね。うん。
あの爪でタルプレット触ってるみたいな、混ざってくる状況に僕なってましたよ。 あれはゴリラガラスってあんだけ強いんですかね。
そうなんじゃない？そうなんじゃない？
キリスとか大丈夫なのかこれって思いながら、ええ。まあ、熊が可愛いっていうのをこう、ね、昔から、組芸人に前回出ていただいた時にも熊のプーさんの話題もこの番組では出ましたけれども。
ええ。
日本人はやたらとこの熊をマスコットキャラクター化したがる。
あ、そうよね。
リラックマ。
うんうんうん、
今、ね、頑張ってほしいですけど、熊門が大活躍してますけど、
うんうんうんうん、
このシンボル一つになってますけど、熊門もそうですし、
うん、
その中で、この熊巫女ですか、
うん、
夏がとにかく可愛い。街がとにかく可愛い。この二人が動いてるだけでええんちゃうのんって俺も思ってるんですよ。ただね、僕もね、こう見る前に東京組が先に見たわけですわ。
あ先に放送されとるけんね、
はい。で、その日のツイッターが荒れてたんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
ゼータガンダムやんって。
そうなの？そうなの？
クマミコでゼータガンダムって。ゼータガンダムって最終回、神ゆき団という主人公の子が、ここから出してくださいよ。星がいっぱいだ、綺麗だって言うてやってるんですよ。
もう全くわからんけどね。
いわゆるそういう、なんていうんですかね。ちょっと、いわゆる、
おかしくなった系みたいな
ね。系っていうの？うん。えらいことになったでっていうのと、あっちをかぶせた人が多かったみたいで。
こんな、ガンダムないよ、ガンダムじゃないよ。
こんなゼータガンダム持ち待ってないよ、誰もみたいな。ええ。で、僕はそこで本当に疑問に思ったんですよ。これ原作を読まな何も言えんと、ものが。
とりあえず読もうと。
とりあえず読もうと思って。その時点で、僕、もう、Kindle で買ったんですよ。
うんうんうん、うん。
4巻まで。
あ、そういうことね。
うん。で、Kindle でガーッと読んでいって、うん、原作通りじゃん。
よかった。よかったじゃん。じゃあ、いいじゃん。
あっち見たら原作通りじゃんっていう、最終回。そう。だから、皆さん原作ぜひ読んでみてくださいねって。もう一回。
で、漫画の絵がさ、夏が結構怖いよね。
最初の方ね。
うん。
ちょっと細いんですよ。
うん、ちょっと熊みたい。
熊みたいなんですよね。
あしいか。熊みたい。
これね、熊ですよ。熊だから。
ちょっと怖いよね、顔もね。
そうですよ。
うん。
怖がらせるモードとあるんですよね。この、夏が使い分けをしてるっていうところがあって。まあ、もともとでもこの非常に夏は、町が、嫌がるから、島民を辞めたりとか、
うんうん、
去勢されてたりとか、いろいろ、もう、
うんうん、
もうね、日常系アニメで去勢されてるからっていうセリフ出る？
ない。
去勢って言って思いましたからね。
ないね。ないです。ないです。
ないでしょ？僕、平野綾で虚勢されてるから言われたらどうしようと思いますよ。大丈夫だよ、あの子も虚勢されてるからで、普通に鏡に言いそうやけどな、この場合。そうだから、よくよくこの熊巫女っていう漫画は、エロ漫画にもなりかねない内容なんです。
そうね、そうね。
なんです。
うん、
ですから、日常系ではなかったということで、諦めろよっていうことしかもう、思わないね、原作読んじゃうと、
ね、
はい。そう思いますよ、私は。
別に良かったのにね、ただ単に可愛いだけで、街がちょっとおバカっていう。
そうなのよね。だからね、変にね、
うん。
ああいう、なんていう、ご当地コンテストに出さなくても良かったんじゃない？
そう、そこないよ、そこないよ。
原作ではな、ご当地コンテストに出る話ないんですよ。
うん。
で、やたらと都会に出さないといけないということをこだわったところがどうもアニメーション側であったようで、
うんうん、
原作の方では、もうストレートにですね、
うん、
夢見て、夢見ただけで街はビビって都会に行かないで自分の柱にくくりつけてたんで、アニメの街より重症ですよ。はっきり言うけど。
行ってもないし、やってもないのに。
行ってもないんですよ。彼女がダメージを受けたところは、ビリッジバッター、だからイオンモールだけですよ。皆さん。新幹線にも乗ってません。
あ、そういうことか。
そうです。なので、その辺は、ただね、これね、非常に、 難しい問題だなと僕は思います。ずっとオタクをしてきて思います。アニメのオリジナル脚本って面白くないんですよ。
ああ。
うん。
そういうことね。
で、アニメのオリジナル脚本で、
うん、
大成功してしまうって社会現象になっちゃったのって軽音やと思うんですよ。
あ、そうなんじゃ。
ですね。モチーフとしては原作のギャグを取り入れてるんですけど、それ以外のところが受けちゃったんですよ。
うんうんうんうんうん。
そうなると原作者の人がどう思うかっていうのもあるよね。
うん。
どっちに転んでもこれ困った事態になるよね。
ほうほうほうほうほうほう。
だからある程度その一線、原作のこう、いい部分をこう、曲解しちゃやっぱダメだよねっていう、なんかすごくなんかオリジナル脚本っていうのの難しさっていうのを今回僕、くまみこで感じました、改めて。軽音っていうのは元々のその漫画がある程度、こう、なんていうんですか、あって、その4コマのところのバンドシーンとかがないんですよね。当然、4コマ漫画なんで。
ああ、そういうことね。
バンド演奏のシーンっていうのはもう、京都アニメーションがオリジナルで作ってるんで。展開していく話、5本とか、全部。そうなってくると、その漫画とアニメが乖離していく部分っていうのがどうしてもあって、
うん、
どっちが上どっちが下っていう議論になってしまう場合もあると思うんです
よね。うんうん、まあお話的にはだってね、ちゃんと戦闘
意見し。原画なのか原作なのかっていうのも全然違ってくる部分っていうのがあって、いろいろと難しい面ってあるかなっていうふうに、一人歩きしてくるっていうの、アニメーションの中のキャラクターが、原作者以上のもので、キャラクターが重荷になってくるっていうこともあるのかなっていうふうにちょっと思っちゃったりも、するんやけれど、今回はだから吉尾がモンスターになっちゃったんだよね、最後。
ああ。
だから、みんなが今回吉尾のことをサイコパスだ、サイコパスだって言ってたんですけど、じゃああれじゃないか、実写化、くまみこ実写化したらあれじゃないか、サイコパスだから香川照之だな、吉尾は、みたいな感じですよ、僕から。
似合いそう。似合いそうっちゃ似合いそう。
やろうよ、マチ、みたいな。
実写化難しいぞ、夏。
難しいだろうね。
難しい。
よね。
これ完全に CG よ。
完全に樋口真嗣やったら着ぐるみになりますね。これ。
マッチを誰にするかよね。
ですか。
足立先生ダメだな。足立先生
だよ。足立先生。もう、でもまあ年齢的には足立先生ええ頃合いですね。
ええ頃合いなんだけど、あんなにクリクリしてないじゃん。
してないね。全然残念。
あの子混ぜとるじゃん、
ね。そうだね。確かにね。大人やったね、あの子ね。
そうなると、でももっと小さくなるもんね、そうなると。
そうなりますね。
うん。なると。いないわ、マッ
チが。やっぱりね、もう、二次元なんですよ。次元最高みたいな感じでこう。
ね、ほんとね。
ね。
さ、この年でさ、こんなに言うともおかしいけどさ、アニメがいいよ。
罪ないよね。
ない。ないよ。
罪ないじゃない。
ない。
もう、絶対に裏切ることないじゃない。
ないの。
その、中、なんて言うんです?こう、アニメの中、漫画の中って、こう、裏切られることはないじゃないの。
今頃さ、もう声優さんがさ、うまいじゃん。
うまい。
すごく。
だからまさに、街なんかは命を吹き込むっていう感じだったよね。
本当すごかったね。
アニメーションっていう部分ではやっぱり僕は夏なんですよ。
お、そうなの?
命を吹き込むっていう部分では。
ほうほうほうほうほう。
あんなにモフモフ感、すっよね、みたいな。もう、モフモフしたいじゃないですか。
モフモフしとったしね、しか
も、ね。でも実際クマにモフモフしに行ったら偉いことになりますよ。
なる。死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ。
こう、もう、振り回されますよ。本当に。なので、タケノコに踊らされないようにね、と思いますけどね。ほんと。もう、どこに出るか分かれへんねんから、今。なんか、ワニが出るやら、あちゃこちゃいろんなもん出てます
からね。ほ
んと
そうよね。
そういう状況でございますけども、そういう感じでですね、はい、現在58分経過いたしました。
この前にも喋っとるけどね。
そうですね。
ボンバイエの話。
ボンバイエの話。あ、もうね、ボンバイエの話はなんかいろいろと、なんか飛んできそうな気がするんで、ちょっとしたくないんですよ、僕的には。 はい。あの、モハメッド・アリはすごい人だなと思うし、あの、アントニオ猪木もすごい人だなと思うんですけど、まあ、詳しくはね、あの、町山さんとかがアリに関していろいろ語ってるし、
あ、そうなんじゃ。
はい。イクさんに関しては、あの、現在も議員さんをしてらっしゃいますから、ね、そういう部分もありますので、日本を元気にすると、一気にする会か、あれはね。123だーみたいな感じで。あれ国会ですしとかね、123だーって議事録に残るんでしょ ?123 だ。
ちゃんとね、あの、初期じゃないけど、ね、ちゃんとしよるもんね。
人がね、サラサラサラサラってこう。ね。
あばかし
い。思ってるんですかね、やっぱりね、そういう風に。
って思うんじゃない？また言いやがった
って。思ってるんでしょうかね。なんか、ほんと。まあ、そうですね。有田猪木世紀の対決も一応組ねえは途中まで見た。僕は最後まで見たっていう。
で途中まで見た人と最後まで見た人の画像ってかあれが一緒だったっていう。
まあ、そうだね。そうだね。うん、まあ、いろいろとドラマはあったんだけど、あの状況は、ドローゲームなんで引き分けに行くかはいいんじゃないかなって、冷静に考えるとそう僕はちょっと思ったりもしました。はい。